FM Fuji. Good day.
幸福いろいろ。さあ始まりました幸福いろいろ。今月は幸福の秋を楽しもう、これがテーマです。幸福を楽しむにはいろんな方法があるわけですが、中心街を練り歩いてみると大人として新たな発見があるかもしれません。そこには東京オリンピックの頃から残る路地横丁が数多く存在していて、個性的なお店、そしてとっても素敵な人があふれています。というわけで昨夜甲府の横丁へ繰り出してきました。さあ今時刻は夜の8時45分過ぎたところです。今日はねあまり寒くなくてあったかいんですが、なんとなんとこれから甲府の横丁へ繰り出していくわけですが、お約束通りこの方がご案内くださるということで本当に約束守ってくれました。甲府路地横丁学会代表の土橋克美さんです。こんばんは。
こんばんは。
いやなんかすごく昭和の趣のあるところには佇んでいるんですが、ここはどこですか？
ここは新桜街と言いまして、昔は14店舗ほどあったんですけど、今はまあ洗練された店が4店舗残っているという。
なるほど、ね、
全てが共同便所で店舗の中にはトイレがないという。
はいはい、うん、1軒ずつね、みんなそれぞれそんなに広くはないわけですよね。
広くはないですね、そのカウンターの店が主ですね。
なるほど、はい、だからお手洗いはね外で用を出すと、はい。今弁天通り、弁天ストリートという大きな通りに面してるんですが、そこからまあ T の字に中に入っていく、なんか正しい昭和のお店たちって感じがしますね。
そうですね、もう本当ここは古いですね。もう昭和40年代からある。あ、結構だから建物もね、
よく見ると、はい、夜だからねバーッと通ってしまうとそんな感じないですが、上をしみじみ見ると時代を感じますね。
そうですね、窓がいい感じですね。
はい、じゃあいよいよ一軒入ってみましょうか。どこに行きましょう？
はい、ぜひですね、ここの、おかみさんが名物なんで、辰巳のおでんを。
辰巳のおでん、はい、目の前に赤ちょうちんが下がって青いのれんがかかっています。じゃあ入っていきましょうか。
はい、はい、お願いします。
こんばんは、お邪魔します。わあ、美味しいおでんの辰巳さんにお邪魔しまして、私はあっという間にね、はんぺんとそれからじゃがいもと白滝と本当によくおつゆが染みてて美味しいですね。
ありがとうございます。
はい、まず一杯目ビールクッと飲んだ後に、なんか謎の物体、このね大きなペットボトルに真っ黒な液体が入ってるのが目の前にあって、これ何ですか？
コーヒー焼酎です。
コーヒー焼酎、はい、他で聞いたことないんですけど。
あ、これ一番最初は、私が、主人が亡くなっておでん屋をするときに、長男が、東京の長男が居酒屋さんで流行ってるっつって、1本作ったのをもらってきてくれたんですよ。それから作るようになって、
ママさんがいつも作ってるんですか？
そうですね、もう
脈入れるだけだから。これどうやって作るんですか？
焼酎の、ペットボトルに焼酎を入れて、それにコーヒー豆を入れて、
木の焼酎、全然割ってない
焼酎、木の焼酎、はいはい、それも香類だけじゃない、
ね、香類のね、
はい、芋とか麦じゃダメ、香類。
そこにもうコーヒー豆そのまま
そのまま入れて、
なんどれくらい、
だいたいこの大きさだと一月ぐらい、
2リットルのペットボトルで一月つけてると、こんな真っ黒な醤油みたいな色にな
っちゃうんだ。これにならないと美味しくない、
今、ね、
だからもう順番に作っとかないと間に合わないから
今 ね氷を入れてね、まさにロックでいただいてるんですけど、美味しい。なんかそこはかとなく甘みも感じるんですけど。
そうだから、飲んだ方がお砂糖入ってますっていう方もいらっしゃいますね、やっぱり。
でも入ってないんですか？
入ってないですね。
うわ、
焼酎と豆だけですね。
すごい美味しい。お辰巳に来たらこのコーヒー焼酎はまず飲むべきですね。
結構皆さん飲みます ね、はい、女の子なんか強い子は4杯ぐらい飲みます
本当に木の焼酎ですよね
いや割ってますよ、水で。
そうなんだ、半分ぐらい、
半々ぐらい、ロックで飲む方もいますけどね、
すごく飲みやすくて美味しいし。
ありがとうございます、ね、またどうぞ。
ありがとうございます。まずね、ママさんの笑顔が一番
いいえ
素敵、
ありがとうございます。
いや、土橋さん、1軒目のコーヒー焼酎の余韻で、はい、ちょっとほんのり頬をあからめつつ、今入ってきたのが開発通りとありましたね。
そうですね、開発通り、まあ、 でそこからオリンピック通り入ってるんですけど、
今オリンピック通り
にここはもうオリンピック通りにつながっている通りですね、はい、向こう側の南側がオリンピック通り、
はいはいはい、
北側が開発通り、
なるほど、その通りと通りの間にあるこれから行くお店が、
はい、草笛、
草笛、はい、と聞くと三つ子さん、
名前の由来はね、
何ですか、
また聞いてください中で、あ、私もそこまで
分かりました、もうなんか縄のれんで風情がありますね、
ですね、まあ、今僕らのこの活動の中で象徴店と言われているところですね、
象徴店、
はい、酒場放浪記の吉田類さんもチョイスして来ていただいた、
私よく女吉田類って言われるんですよ、
本当ですか、じゃぜひ日本酒がすごい充実してるんで、
本当にやった、
はい、山梨の酒すべて置いてあります、
わかりました、はい、じゃあこののれんをくぐっていきましょうか、はい、こんばんは、すいません、甲府いろいろっていう番組の取材なんです、はい、お母ちゃんにお話を伺ってまいります、よろしくお願いします、
ありがとうございます、こちらこそよろしくお願いします、ね、
草笛、
もうちょっとこういい気持ちですけど大丈夫ですか、
大丈夫です、
はい、ありがとうございます、
いや、いつもね、ものすごい人気のお店でもう大変なにぎわいということ、今日たまたまこのメンバーがね入ることができて奇跡のようでした、
そうなんですよ、うん、もうこんなことないんですよ、ね、ありがとうございます、
トラッキーでした、
なんかそうです ね、 ねなんかやっぱりご縁があるんですね、
本当ありがとうございま す、
ういます、どうも、
居心地がよくって、それこそ吉田類さんもこちらにいらっしゃったと伺いました、
そうなんですよ、はい、吉田類さん、太田和彦さん、うん、もうみんな来ていただいて、うん、もう感謝感謝です
ね、え、もう甲府を代表する店の一つですよね
そう言われるとちょっとね、こうちょっと、恥ずかしいんですけど、ね、ありがとうございます、
看板娘の、ね、お母さん、
看板娘っていうか、いや、まあ看板ばあさんって言われた方がいいんじゃないですかね
あの草笛っていう名前にすごく惹かれまして、どうして草笛なんですか、
そうなんですよね、よく聞かれるんですけど、お母さんも80近いんですけど、お母さんにもやっぱり少女時代ってあったんですよ、それありますよね、その頃ね、ちょっと島崎闘争に憧れて、
島崎闘争、
そうなんですよ、憧れていろんな詩とかね、もうそういうのにちょうど憧れる乙女の頃に、千曲川流城の歌ってに憧れて、はいはいはい、それを全部暗記したんですよ、
はい、小諸なる古城のほとり、
そうなんですよ、はいはい、それでもって佐久の草笛ってこう出てくるんですよ、それからね、もうそのじゃあもうなんて名前にしようかなと思ったんですけど、うんうん、その草笛っていうのがもうずっと頭に焼き付いてて、じゃあ草笛にしよう、
うわー素敵、
そうで草笛にしたんですよ、なんか甲府にいて、長野県の佐久の草笛っていうのもおかしいかなと思ったんですけど、自分がこう心に秘めてる好きなものというのをと思って草笛ってつけたんです、
ね、もうとってもロマンチックだし、もう私は草笛光子さんから来てるのかなと思ったんですが、
いや、とんでもないです、
おかみさんはもうしょっちゅう吉永小百合さんにそっくりって言われるんですって、
そうですよ、まあ、まあ草笛光子って言われるとちょっと違和感が、まあ、吉永小百合って言われた方が嬉しいですけどね、そうですよ、お姉さんもそう思います、ありがとうございます、
ありがとうございます、今日堪能させてもらってます、ありがとうございます、
ありがとうございます、どうもありがとうございました、どうも、
いやー草笛楽しかった、おかみさん最高ですね、
最高ですよね、本当に
お母さんね、
はい、うちの袋と年代近いんで、またそこも面白いんですよね、またいろいろ話があって、
こういう触れ合いもね、この甲府の横丁を歩く楽しみの一つですよね、
だと思います、カウンターがやっぱり一番、やっぱり店主の方と、まあ、私たちお客も近づくのかなと思います、はい、
さて時刻は今夜の10時半を回りまして、いよいよ3軒目になりますが、どうしましょうか、
ですね、甲府というと締めでよくおにぎりっていう文化があって、
え、締めでおにぎり、
はい、
ラーメンじゃなくて、
そうですね、ラーメンというよりもなんか僕なんかも社会人になってからずっともう20年以上なんとなくおにぎりっていうイメージがあるんですけど、でカニ屋さんっていうおにぎり屋さんと、
カニ屋さん、
はい、さらには昔からあるやわらさんだったんですよ、
やわら、
でそのやわらさんが、締めるときに継承をして今違う名前でやっている、まあ、はい、店主が変わってですね、
はい、
手回りさんにちょっと今日は
手回り、
はい、もうさんにお連れしたいなと思います。
趣向、はい、酒の魚、そしておにぎりと書いてあります、うん、びっくり。
ぜひ。
おにぎりを魚に飲むんですか。
はい、
こう、おお、はい、じゃあこの目の前にある紺色ののれんをくぐっていこうかなと思います。
はい、
春夏冬中商い中という、お邪魔します。こんばんは、すいません、夜遅くにお邪魔します。いや、手まりさんを本当に今堪能させていただいてます。あの、お店の名前がついた下町の香り手まりハイボールっていう、これが飲みやすくてスルスル入ってくるんですけど、これ何ですか。
ありがとうございます。これはウイスキーのニャラニャラ割りですね。
ニャラニャラ割り、ここニャラニャラは企業秘密、
企業秘密で、まあでも元々は常連というか、たまたま来たお客さんがそうやって飲んでたのを、お店の名前をつけて、まあ、販売したところ、非常に好評だったと。今では一番人気です。
あ、なるほどね。私たち実は今回3軒目で、
3軒目、
はい、お腹も、あとはちょっと酔っ払い加減もいい感じになってるんですが、皆さんやっぱり甲府の方は仕上げにラーメンではなくおにぎりで仕上げるって、そういう文化あるんですか。
そうですね、まあ、おにぎり屋さんは今はまあ2軒3軒ぐらいになっちゃいましたけど、うんうん、昔は本当にいっぱいあったみたいで、まあ、僕がこのお店やったのも、僕はおにぎり屋さんになる気は全然なかったんですが、先代のお母さんが、まあ、45年やってたお店を、まあ、偶然継がせていただいたと、まあ、そんな形でおにぎりを、まあ、メインとした居酒屋みたいに始めたわけなんですね。
今目の前に梅、おかか、昆布、鮭、しその身、しらす、野沢菜、ちりめん、葉唐辛子、明太子、焼きたらこ、山ごぼうと、これは一応おにぎりの具の名前ですかね。
おにぎりの具ですね、はい、でもその11種類、
ね、はい、お茶漬けってのもお隣にありました。
お茶漬け、はい、お茶漬けは、まあ、何でもできるんですけれども、うんうん、梅、鮭、たらこですね、うん。
私はもうかなりいい感じで今酔っ払ってましてそうは言っても、はい、やっぱり食べたいなと思って梅茶漬けをいただきました。本当に美味しい。もう仕上げにやっぱりいいですよね。うん、やっぱお茶漬けとこのおにぎりと、皆さんのこう割合としてはどれぐらいな感じですか。そう、
やっぱおにぎり7割ぐらいですね。
ああ、そうですか、はい、これはやっぱり甲府の文化として全国に発信して、
まあ、お茶漬け食べられますからね。一つでもいいし、食べたい方は二つ三つでもいいしみたいな。
また大将がね、紺のサムネを着ててかっこいい
ありがとうございます。
ぜひこの横丁っていうことで今回は皆さんに紹介してるんですけど、はい、ぜひ締めとして大将から聞いてらっしゃる皆さんに何か締めの言葉をいただきたい。どうですかここを味わるとしたらどうしたらいいですか。
宣伝でいいんですか。
はい、どうぞどうぞ
まあ最近はね、中心街もちょっと少しずつですが人も増えてきてるんで、ぜひ遅くまで飲んだ後はうちでおにぎりで締めてください。
はい、手まりの大将、もちろん仕上げるだけじゃなくてね、美味しいお酒もいっぱいあるので、はい、まだまだ夜は深いです。素敵な甲府の夜の締めをありがとうございました。
どうもありがとうございます。
だからさ、酔っ払って取材はダメだって相当ろれつが回ってないですよね。私いかんわ、これオンエアに載せちゃいかんと思いつつ、でもそれだけね、素敵な路地横丁ね、それをずっと案内していただきました。本当にありがとうございます。堂橋さんね、この興奮路地横丁学会、楽しむ会と書いて学会でございますよ。もうみんなね、ここに参加した人は全員が教授、でも名誉教授というかね、お店のもうおかみさんが本当素敵だった。辰巳のおかみさんもね、もうどのおでんいただいても美味しかったし、さらにね、後に私タケノコとさらにガンモも食べて、全部味が染みてて、本当にそれでね、味が濃すぎずとっても美味しい。このコーヒー焼酎は絶対召し上がっていただきたいな、このお店ね。あと草笛ですよ。草のところはひらがなで書いて笛、で柵の草笛、島崎藤村の鹿から取ったという素敵な店名です。でここのお店ではね、壺 ね、あの甲州ならでは、ね、甲府ならではのものを教えてっていうことで、多分私がね番組を始めた一番最初に皆さんに募った時に壺これあげてくれました。壺ってなんだろうなと思ったら、このお店で500円という張り紙があって、ね、初めて食べました私。壺ってのはタニシを煮たものなんですね。ものすごく大きなタニシで、中にこう何爪楊枝で刺してクリッとこう巻いて、巻き貝ですから巻いてビルビルっとこう出して、でそれがすごく美味しかったんですが、大きなタニシをパコッと開けてみましたら、中からちっちゃいね砂状のものが出てきた。これ砂を噛んでるんだなと思って、最初はあの口から出そうとしたんですが、あそれはねタニシの子だよ、シャリシャリして美味しいよって言われて、試しに噛んでみたら美味しい、びっくりですね。まあいくつとは言いませんが、この年になって初めて食べるものがあるって素敵だなと思ってね。そして最後の手まりさんの、みんなはねおにぎり頼んでましたが、私は梅茶漬け、本当にどれも美味しくって、まだまだ探訪しきれない横丁の魅力たくさんあると思います。これからもね探っていこうと思いますので、どこかで見かけたらあなたもご一緒にいかがでしょうか。甲府いろいろ、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった、もう一回聞いてみたいという方、ぜひアクセスをしてみてください。なお次回の甲府いろいろは年が明けまして1月3日の放送からとなります。来週からのこの時間は甲府の暮らし方をお送りいたします。お楽しみに。